ここまで分かりました？だいぶ理解が進みました？だからその大事なことは、私たちは新しい合衆寺を入れて古い合衆寺を出しているね。それがこうなんていうんですかね、ちょうど循環できるように回していけるようになったことが人生の目的を果たしたと。まあそんな簡単ではないんですよ。簡単、なぜ簡単ではないかというと、自分の汚れだけじゃないからなんです。人生はそんなに甘くない。自分が作ったものを自分がちゃんと出す、ね、まずそこが大事です。でも人生っていうのはですよ、汚れを受けることの方が多いんです。自分が製造することよりね、そう、例えば葬式に行ったら汚れをいっぱい受け取って帰ってくる。その汚れの多くは自分が作ったものじゃありません。もう汚れの特徴はね、頭の痛い人から汚れを受け取ると頭が痛くなる。肩が凝ってる人から汚れをもらうと肩が凝る。背中が凝ってる人の汚れをもらうと背中が凝るんです。お腹が凝ってる人の汚れをもらうとお腹が凝る。ね、今我が家で蔓延しているのが喉と鼻に来る汚れ。ね、はい、これが風と勘違いしやすいんですよ。風じゃない、なぜかってね、もうその瞬間来ますから。その瞬間来ますね。なんか菌が来て喉が痛くなった、そんなことでもうすぐ来ます。もう家に帰るとね、もう鼻がムズムズしてしょうがなくなる、ね、喉が痛くて痛くてしょうがなくなる。
換気しても、
まあ、換気した時は少し楽になるけど、結局その持っている人から話を聞いたりすると、こうってこうなる、こうなる。これはなるっていうのはまだね、私の中には汚れを外に出そうという働きがあるから咳をするんであって、それがだんだんとなくなってくる。時間が経つと、そうするともう。この辺にたまる、うん、汚れが。
風邪ならマスクしてウイルスを飛ばさないっていう手もあるけど、うん、それはマスクしてどうの
じゃ、ね、あ、マスク、あ、でもマスクはね効果があるんですよ。なぜかというと汚れっていうのはこの服とかそういうものに吸着するので通らない。だからマスクをするとある程度汚れを受けずに済む。はい、
東京区マスクしてる人多い気がしますけど
すごい汚れてます。
受け取りたくないのかな。
東京はものすごい汚れてます。息を吸うだけで汚れがたまる。まあ、この汚れの感覚が分かってくると、汚れを抜くっていうことがどういうことかっていうことも分かってきます。だけど私たちはその人から受ける汚れも自分が作り出す汚れも全部抜いていくことが大事なんです。それがどういうことか、塵を払わん、赤を除かんですね。ね、だから塵を払わん、赤を除かんを実践していくと人生の目的が果たされる。ね、じゃあ塵を払わんって何かと、ね、塵を払わんっていうのは埃を取るってことです。じゃあその言われた通りにね、じゃあ埃を取ってみようと、まあ始めてみます。埃をこう取ってね、拭いてると、毎日毎日掃除をこう続けていく、まあ、そこから始めてみてください。そうするとね、だんだん分かってくる。 何が分かってくるかっていうと、ホコリっていうのは使っていないところにたまるんです。例えば箸にホコリがたまりますか？茶碗にホコリがたまりますか？ね？歯ブラシにホコリがたまりますか？たまりませんよね。なぜか。それは毎日使って毎日掃除してるからです。毎日使っているところはホコリがたまらない。ところが使っていないところ、ね、使っていないもの、そこにホコリがたまる、ね、同じように、このものっていうのもですよ、執着というホコリも使っていないところや使っていないものに溜まっていくんです。知らないね、気づかないうちに。だからそうだと、塵を払わんっていうことは、一生懸命掃除をすることではなくて、使わないものは捨てることだということが分かってくるんです。これは掃除をしていくと分かってきますね。掃除をしていくとね、その使わないもののためにホコリを取り続けていくことが、なんでやってんだろうとこうなるわけです。これ真面目にホコリを取っていくと分かってきます。これもう仏教のもう一つのこれ真理ですからね。塵を払わん、墓を覗かん。もうこれはもう仏教です。執着がたまらないためのもう方法なんです。塵がたまらないようにすること、ね、ホコリが積もらないようにする、赤にならないようにする、これがその私たちがですよ、人生の目的を達成する方法なんです。執着がたまらないための方法なんです。執着がたまっていくのは塵がたまっていくようなもの。心が世界を生み出します。業が世界を生み出します。私が生きている世界っていうのは、私の心が生み出した世界。自分の部屋に使ってないものがいっぱい溜まっていたとしたら、それは自分の心にも埃が溜まってるってことなんです。ね、だからその使っていないものを使うか捨てるか、どちらかにするんです。ね、使ってないものを使うか、ね、捨てるか。使わないんだったら捨てるんです。これが塵を払わんってことです。いや、使うかもしれない。絶対やめてください。ね。なんでか。いいですか？物には業習字が入ってるんですよ。何にも入ってないわけじゃない。ね。例えば、10年前に使っていたもの、そこには私の10年前の業習字が収まってます。ね、その業習字はね、業習字10年間放置された業習字はどんな気持ちになっているでしょう。ふてくされてる。嫌な気持ち。絶対幸せな気持ちではないですよ。そう。だからそのものを使う時がやってきたとしても、決して幸せな気持ちでは使えない。むしろ触れることによって、その中に収まった汚れた業習字をもらってしまうんです。ね。なら、ね、使ってないものを久しぶりに使おうなんていうものはやめて、捨てた方がいいんです。使う時になったら買ったらいいんです。
レン君、レンね、これお茶茶あげる。これ寂しい。
使うかもしれないと思って取っておくとね、せっかく皆さん仏法を聞いて汚れを取って清らかになろうと言ってるのに、ね、物から汚れが入ってきます。僕も本当思いますけどね、我が家にね、高校生の女の子が来た。その子のね、洗濯物を僕はね、まあ、洗って干すの手伝ってるわけですよ。ね。 そうするとね、その物に汚れがね、その服に汚れがいっぱいついてるんですよ。でも洗濯物を干すたびに
すごいもんだね。
あとね、手がジンジンと痛くなる。触るだけで触りたくない。
それ自分でやらせればいいし。
まあそうですけどね。
早い話が。
そう。だから汚れている人の物に触れるだけで汚れが移る。だから極端に汚れが強い人の場合ですよ。だからこれと同じことが放置されたものにもある。まあ私たちは鈍感なのでね、これだけ僕は敏感になってきたから分かることですけど、鈍感なので気づいてはいないかもしれないけど確実に入ります自分の中に。仏法を聞いて汚れに敏感になってくると分かります。今私の言ったこと、触るだけで来るって。来てる。だから使わないものをいつか使うと思って取っておくんじゃなくて、使わなかったらもう捨てていった方がいいんです。使うかもしれないかもしれないけどね。その使うかもしれない時が来た時に心が苦しみます。だってそれ触るから。
取っといてラッキーだったっていうのはよっぽど鈍感な
子。そう汚れに対して鈍感であったという、ね、僕はもうその汚れを取るのが仕事なので、すごい敏感になってきた最近。本当敏感に触れるだけ。汚
れなくしてもダメなんですね。その
洗濯してもって水にね、合衆じゃ取れるので、洗濯物が少なければね、ネットの中に入れずに全部こう水に流してしまえばいいですけど、あともう洗濯物がね、あまりにも多いともダメです。水によく溶けますけど、汚れは。いや、だからその服を触ると
出てくるわけじゃない。
わかりません。こうなんとなくその服にムワーンってこう、わからないですかね。ワンっていう。わかります？ワンもうすげえ、このものに汚れがすごい溜まってる。
すごいね。わかんないっていうか意識したことはない。
これはね、汚れをこう取っていくと。本当によくわかるようになります。
どうしてそんなに汚れてるんですか、高
校生は。はい、その高校生はそのなんていうんですかね、まあ大事にされなかったからです。お父さんがアル中で離婚されて、よく警察が家に来て、おじいちゃんと喧嘩してて、そんな環境で育った、ね、自分が悲しいという気持ちを持ってても言えない、苦しいという気持ちを持ってても言えない、そのうち分かんなくなっちゃった。悲しいとか苦しいとかもう全部分かんなくなっちゃった、全部抑え込んで。だからその人に触れるとね、もうとにかく鼻がこう来るんです。鼻ってこれ何かったらね、その鼻っていうのはこう人をね感じるときに鼻って感じます。わかりますかね。部屋に入るとね、まず一番最初に働くのは目より鼻なんです。
匂い。
そう、鼻っていうのはそこにあるものを感じる、そこにあるものをね、こう危険とかそこにどんな人がいるかっていうことを感じるもの。その子は 人があまりにも怖いから人を感じなくなったんです。つまり自分の感情が何を訴えてでも感じなくなったんですよ。だから鼻に来るんです。
鼻が敏感になって、
鼻が敏感じゃなくて鼻にこう汚れが来ることによってあなたは人を感じてないですよ、人の存在を無視してますよということを教えている。だからその人の汚れを取り除くには単にねその汚れをこう吸い取ってあげてもダメなんです。その人の種まきが変わらないといけない。一番は人の存在を無視しないようにしないといけないわけ、ね、人の存在を無視するってどういうことかってね、まあ、分かりやすく言えばその子がよくやっていたことがね、そのある人がね、富山のねホタルイカの話を出した、ね、そしたらですよ、ね、群馬ではこんなことがあるんですと。いやいや富山のホタルイカの話をしてるんですよ。富山のホタルイカの話を出したときに、群馬の話を出したら、そのホタルイカの話を出した人の発言を否定してますよね。これが、汚れを生み出してるんです。だから、その、どこが汚れてるかっていうことによって、その人の、いわゆるどういう習慣かっていうことがわかるんです。鼻だったら、ね、その人を無視してる、その人の言動自体が人を無視した発言言動が多い、人に確認することなく勝手にやる、人に確認することなく 人の存在を無視して行動する、ね、人がまるでいないかのように行動してる。なぜかそれは人が怖いからなんです、ね、ずっとそのやっぱり否定されるね、人と触れると否定されるような環境で育ってきたから、人を見ないように見ないようになっていった。見ないようになった結果、それが自分の感情さえも見なくなったわけ。感情でどんなものが上がってきても、それを全部見ない。見ない。そうすると感情が訴えるわけですよ。私のことをちゃんと見てください。ね。いるんですよと感じてくださいと、それが鼻に来るわけ、ね、そして僕ももらうわけですよ、このとばっちりを。すごいね、母ならば最近はね喉に来る。喉痛い人いませんか？喉の汚れってね、あ、喉の汚れ、喉痛い、喉が痛いのはこれどうしてなのかってね、僕もずっと風邪だと思った。なかなか治りません、ね、その風邪だと思ってましたけど、ね、これ風邪じゃなかった。もう僕もうこう言っちゃいますけど、年がら年中風邪ひいてたんです、我が家で。昔はでずっと風邪だと思ってた。いや、なんで僕は風邪をひくんだろう、こんなに風邪をひいてつらいなって思ってた。そう、それである時分かった、その原因はね、母の汚れだと。母はいつも喉が痛いね。で、なんで喉が痛いのか、ここポイントね。喉が痛いっていうことは、それはね、感情がそのお母さんに対して訴えてるからなんですよ。ね。私の気持ちを分かってほしい。感情の気持ちを分かってほしいから訴えてくる。ね。じゃあ、喉って何ですかと。喉っていうのは、喋ることに通用ね。喋ることを表すわけです。だから、その、うちの母だったら、人が何かを発言しようとした時に自分の正義に合わないと否定するわけ。もう二度とそういうことを言わないでみたいな雰囲気で人に接してきたし、自分の心にも接してきた。ここで大事なのは、 正義ね、正者、うちの母の場合だったら正者が強い、正しい、何が正しいか、何が間違っているか、ね、そうすると人が自分の我に合わないことを言った時にその相手を否定する、そんなことを言ってはならないと、ね、いやその雰囲気を出す、なんとなく喋っちゃいけないな、こんなこと言っちゃいけないな、怒りそうだからと、ね、言っちゃいけないなと、ね、思いますよね、そんな言っちゃダメだな、はい、いやうちの母の場合ですよ、うちの母の場合はそうでした、うちの母の場合ですね、うちの父は母のね、いつも顔色を気を使って、ね、母を怒らせないように、怒らせないように振る舞って、顔色変わってね、ちょっとこう顔色が変わるとこう怒らせないようにこうねいたわって、そうそう、それは音ね、お父のいろんな気持ちがあるじゃないですか、そんないつもいつも母に対してね、気持ちよく接することができるわけじゃない、その気持ちみたいなもの、それを全部否定してるわけ、なんかこう気持ちよくやってほしいになっちゃってる、すべて。でもいつも気持ちよくできるわけじゃないじゃないですか、ねえ、これやってお願いって言った時にですよ、いや嫌だなって思うことだってあるじゃないですか、だけど嫌だと思ってもね、ね、相手の存在が大事だからやるんですよ。でもうちの母だったらね、いやいやだったらやらないでくれってなるわけ。いやそうじゃないです。いやいやでもね、相手の存在が大事だからやるんです。大事だと思うから嫌でもやるんです。それが大事ってことなんですよ。大事にするっていうことはですよ。ね、嫌でもやるってことなんです。
その場合嫌で、嫌だと思ってやった人は汚れますか？
嫌だと思ってやった人は汚れません。だって大事だからやったんです。嫌だと思う心が執着です。それをね、ニコニコっと笑いながら相手の顔色を伺ってやるのは、それは仏教ではね、これは悪なんです。だからちゃんと自分としては、いや本当に大変だし嫌だけど、でもやる、なんでやったらその自分の中の垢が取り除かれるから、執着がね、大事だからやるんです。大事ってのは自分の気持ちとしては気持ちよくできないけど、気持ちよくできないけど、でも大事だからやるんです。ところがそのうちの母は父に対してね、そんないやいやの顔しないでっていう雰囲気で接するんです。いつも気持ちよくやって、なんで気持ちよくやってくれたらわざわざやってる、大事にしているってことにならないから。大事って嫌だけどやることなんですよ。そうでしょ、勉強っていうのは楽しくてやってるなら別ですよ。でもなんで勉強するのか、大事だからですよ、ね、家族を支えていくこともね、いつもねニコニコ笑ってできるわけじゃない。でも一生懸命働くのは何のためか、大事だからですよ。大事だからね、嫌でも苦しくてもやるんです。うちの母の場合ですよ、ね、介護をいろいろね父がやってあげなくちゃいけない、それはいつも気持ちよくできるわけじゃないんです。だけど父にとって母の存在が大事だからやるんです。だけど父がね嫌な顔をすると、母はもうそんな顔するのはやらないでってなるんです。そしたら嫌な顔をすることさえもできなくなる。それは相手の心を潰してますよね。相手の発言を潰してる、言わせないようにしてる。 その報いで喉が痛くなって
る。誰が？お母
さん。うちの母。喋らせないようにするってね。喋らせないようにすることによって、ね、その自分のこのなんていうんですかね、相手のこの発言を潰す。喉に来る。そう、言わせないようにしてる。だから感情に対しても同じことをしてるわけ、ね、人に対してやっていることは自分の感情に対しても、感情っていうのはこの荒屋敷ですね、この自分の業に対してもやっている。だからそのね、いろんな業習字汚れとなって分かってもらおうとするわけ。分かってもらうっていうのは、私は喋れなくなってるんですよと、言えなくなっているんです。だから喉が痛いことを通してね、分かってほしい。喋れない。だって業習字っていうのはね、喋るわけじゃないから。この業っていうのはね、私にその喋ってね、いや今喋れなくて悲しいよとか、分かってもらえなくて悲しいよとか、苦しいよ寂しいよっていうことを言えるわけじゃないから。だから何かの手段で伝えるしかないんです。それが喉が痛くなってるっていうならですよ。それは喋れないからなんです。その自分の感情がってことです。自分の感情がたまにはぼやきたい。ね、いつもこう相手の顔色を伺ってニコニコやりたいけど、感情としては今日は疲れた、今日は苦しい、ゆっくりしたいという感情があるわけですよ。その感情を無視すると、感情としては傷つきますよね。ね、分かってほしい、今日は苦しいんだ、今日は辛いんだ、この気持ちを分かってほしいっていうのをこう訴えてくるわけです。感情が。ね。だけど、
はい。感謝してればそんな痛くなくならない。
感謝っていうか、ちゃんと聞いてあげなくちゃいけないわけ。聞いてあげるっていうのは、例えば感情としては今日は疲れたなぁと思ったら、ね。いろんな人で気を使ってこう、顔色を伺わなくちゃいけない人もいるけど、ごめんなさい、今日は疲れたから休みたいんですっていうことをちゃんと言うと。それでもやってくれないかって言われたら、大事だからやるんですよ。でもそれを言えない。こっちでニコニコニコニコってこう笑って接しないといけないと思ってると。うちの母もそうです。ね。だから感情としては苦しいと思ってる、感情としては辛いと思ってる、その感情の声みたいなものがね、全然聞こえていないんです。はい。感情の声に耳を傾けるよりも、この時はこうすることが正しい、こういう時はこうすることがいいことなんだ、そういうことで動いている。そうすると、なんていうんですかね、感情としては非常に傷つくわけですよ。分かってほしい、私の気持ち、喋っているこの気持ちを分かってほしいっていうことで、こう伝えてくるわけ。本当はそうじゃないよ。本当はそうじゃないよ。だから喉が痛くなることを通してね、まあ我が家だったら本当はその喉が痛いわけですよ。もう万年喉が痛いです。まあ家に入ってしまうぞ。ね、朝起きる度ごとあんまり喉が痛い痛い痛い痛い、こうなるんです。ね、なもうなんで喉が痛い、家に帰ると喉が痛くなる。ね、出張で北海道行くともうほーってこうなるわけ。ほー、痛くない、痛くない。ね、だけど喉が痛い、ね、喉が痛いっていうことはですよ、それは感情の声を無視してるんです。
喉痛くならないですか？
痛いです。
ありゃ
いや結構ね、だから僕も飲んでこう一生懸命こうここに入ってね、まずこの痰が絡むようになった。今はだいぶこう汚れが取れてますからね、喋れるようになりましたけど、汚れです。風邪じゃない。汚れです。でその汚れのもとは感情の声に耳を傾けることなんです。それは感情の声、自分の感情の声に耳を傾けると同時に人のこ、ね、人の感情の心にも敏感になってあげることなんです。その種まきが変わらないと、もう自分の中で汚れを製造して吐き出すわけ。で特にこの説法を聞くとね、汚れがよく出る。なぜかって説法って功徳をね、その功徳ができね、得られるから。そのなんていうんですかね、仏法を聞いていない間はね、そんなに喉が痛くないんです。なぜかと諦めてるから。ところが仏法を聞くとね、この感情が復活してきて、分かってほしいと思うようになる、ね。だから喉が痛くなってきたわけです、うちの場合。ね。で、喉が痛くも、それでうちの母だともうそれを吐き出すわけです。そうそう、みんなもう、我がみんな喉が痛い。僕も風邪だと思ってたんです。風邪だと思って、もうずっと風邪薬を飲み続けてきてね。もうずっとですよ。ずっと。で、ある時気づきました。これは風邪ではないんじゃないかと。風邪でなかったら何だ？けがれですよね。けがれ。うちの母から発せられるけがれによって、ブワーッと家全体が。あ、気づいてます、気づいてます。ね。
前よりはだいぶ。
あ、そうですね。前よりは本当にその喉の痛みは減りました。私のね。
ということは、だいぶお母さんも。
あ、そうですね。自分の感情ね。自分の感情に対して耳を傾けなくちゃいけないな。人が、ね、人の感情に対しても否定してはいけないなと思うようになってきたと。だから自分の身に現れることによって、なんか訴えてきてるんですよ。訴えてる。その訴えてることを単なる風として、ね、流すんじゃなくて、ね、流すとね、もうずっと続きますから、ずっと。の俺風なのにこの今年の風は長いの、1ヶ月続くな、2ヶ月続くな。どんどん悪くなるなと、ね。出始めた時は塵ですから。だけどそれがだんだんと炎症になって赤になる。そうそう、時間がかかっても治らない。おかしいな、寝てるのに治らないと。体は大事にとってるのに全然治らない、ね、風邪だったらね、本当に風邪だったらすぐ治るんです。すぐ。それが治らない、治らないってことは汚れなの。じゃあどうしたらいいんですか。もう種まきを変えるしかない。どう変えるのか。もう感情の声に耳を傾けるんです。感情の声っていうのはこう自分の中で疲れたなって思ったら、そうなんだ、疲れたんだなと思って、今日はちょっと疲れたんですっていうことをね、伝えると。身近な人、ご主人に伝える。 それでも大事だからお願いって言われたら、そうなんだ大事だからやろうかと、これならいいですよ、無視してるわけじゃない。言えないってことが問題ですから、言った上ででも大事だから頑張ろうっていうのはいいです。でも喉が痛くなる場合はですよ、多くの場合言えない、言ってない、言わないでニコニコっとやろうとする。ね、うちの母だと言わせない。
言わせない。
言わせない。ね、愚痴さえもぼやくさえも言わない、ね、言わせない。
ママ。
ね、それはそういうことを言うことによって、やっぱりわざわざ心をかけてもらってるって思いたくないんです。ね。
どうしたらいいんですか、そういう。
はい。はいはい、
変わらないで、
だから相手を変える話じゃないんですよ。今ここの話は喉が痛いっていうのは伝えてないことに問題があるんです。
相手は気づいてない
ってことですか。そうそう、気づかない。だから察して、そんなこと言うと不機嫌になるとか嫌な気持ちになるんじゃないかなと思って、思ってるけど言わないで溜め込んじゃったってこと。これが問題だってことです。
問題ですね。
それを言った上で、相手が大事だから、大事だからやってくれって言われたら、大事なんだからっていうことでやったらいいんです。今も問題は言ってないところにあるんです。お父さんだったら、いやちょっと俺も疲れたんだ、そんな嫌そうな顔するならやらないでっていうふうにお母さんが言う。そうそう、お父さんは嫌な顔さえもできないわけ。ね。でも嫌な顔をしてでもやってくれるのは、ね、お母さんのことが大事だからなんです。そう、嫌な顔されてもやってくれた時に、初めて私は大事にされていると感じるんですよ。だから私たちが言う大事ってのは、自分の思い通り何事も何事も進むことじゃないんです。例えば、俺ちょっと、給料ちょっと少ない、20時間ね、少ないんじゃないかなと。いうふうに言うと、お前そんなこと言うのおかしいぞっていうふうに言われたと。ね。そこでへにゃーっとなるんじゃなくて、いやでもね、俺もちょっとお金が欲しいな、もう少しこう通してくれないかと。ね。通してくれないかと言ったときに、お父さんが、まあそこまで言うなら仕方ないなと。嫌だけど通してやりましょうっていうのが大事にするってことなんです。それが最初から何でも通ることが大事にされると勘違いしてるんです。そう、大事にされるっていうのは、嫌だけど、嫌な顔されるけど、だけど大事だからやってくれてるってことなんです。ね、今回のその、ね、北海道、次そのね、お休みすると。ね、そのちょっと妻の出産のためにと、最初はいやちょっとそれ休めないよと、ね、でもよくよく考えて、いや妻が大事だから、大事だから、じゃあお休みしようかと、うん、妻は言うわけです。だったら最初から嫌だと言わないでくる。言わなかったら大事か大事じゃないかも分かんないじゃないですか。でしょ、最初からうん分かったよ、うん、休みするよと。そしたらそれは北海道のご縁が軽いってことになっちゃうんですよ。いやそんな休めないよ、なんとかならんかと言った上で、でも大事だから通して、大事ってそういうことなんですよ。
そうでなかった、当たり前に、ね、
そう、当たり前な、自分の思いが何でも通る、でもそれを大事にされるというふうに勘違いしちゃうんです。そう、思いが何でも通る。それが大事にされることなんだ。違うんですよ。大事っていうのは相手にも気持ちがある。相手にも都合がある。その都合をちゃんと言った上で、でもあなたの存在が大事だから頑張りますっていうのを大事って言うんです。だから大事って必ず一回断られるんですよ。
分の感情をきちっと言って、だけど大事だから付き合ってやるよって。
そうそうそうそう、うん、どうしたんですか
遠山家は何かありましたか
それが結局 大事ってことが分からずに、何でも察してやってあげなくちゃいけないって、それが大事だと感じがしちゃってる。大事ってちゃんと伝えた上で、でも大事だからやってほしい、大事だからその相手の都合が言われたもうできないって言われる、でもそこを押し通すときに大事だからって言葉が出るんです。それは当然いやいやに決まってるじゃないですか。そのいやいやさえもやめてっていうのはね、大事にしてって意味が分かってないんですよ、ね、そこまでやっちゃダメだってなっちゃってるんです。私のことが大事だから嫌かもしれないけどやってください、それが大事にするってことなんです、うん、ちゃんと言わなくちゃいけないんです。自分の気持ちをちゃんと言って、その上で大事だからやってくれって言ったら、そう仕方ないわね、いや妻が大事だからこれは今日はいいよって言われるかもしれない。そこが大事なんです。それがうちの母の場合は父に言わせなかった。言わないで察してやってほしい。ニコニコやってほしい。いつもニコニコなんてできるわけないんです。それが言えない。自分のねね、旦那さんにこういうね、お父さんに出して言わせない、自分の感情に対しても言わせない、だから喉が痛くなるんです。
お父さんの喉が痛い、
痛いんです。はい、
お父さんの肺炎も関係ある、
関係あります。はい、関係あります。汚れ 100% 汚れです。そう、言わせない。だから息の根が飛んだ。肺に来たんです。
どうしよう。
だから汚れを吐き出したら良くなる。
ね、原因は何かっていう。
そうですね。だから一つ一つね、あるんですよ。汚れっていうのはこういう汚れだから、こういうことが原因だ、こういう汚れだからこういうことが原因だ、伝えることです。無理して頑張ることじゃない、伝えることによって喉の痛みが消えていくんです。それが言えないのはね、
うん、
自分に大事にしてもらえる価値がないと思ってるんです。うちの母もそうです。大事ってね、自分の我を通すことですもん。自分の思いを通すことですから。大事だから嫌だけど通してって意味ですから。それは嫌な顔をするっていうことは、嫌な顔をしても通せないわけ。自分はそんな大事な存在じゃないと思ってるから。ね、嫌な顔されても自分の思いを通した時にね、自分の存在価値が上がるんです。嫌な顔されたくないってなったらですよ、さあ大事か大事じゃないかも分かんないわけ。そのお父さんから見て自分の存在、嫌だけどね、今日は辛いけど、だけど前が大事だから頑張るよと、この時に、あ、大事にされてるんだなってなる。ある人が、ね、その奥さんのために旦那さんが一生懸命頑張ってきた。でもきっとその旦那さんは嫌な顔を、ね、一つせずにやってきたんでしょ。だからその旦那さんが亡くなった後、奥さんは自分の存在が大事だとは思えないんです。だって大事っていうのは、嫌な顔されてもやってくれたことだから、その回数だから、いつも気持ちよくやってくれたら、自分は大事だからやってくれたわけじゃないってことになるんだ。 だからその人のお家には物が溢れてるんです。自分を大事にできないんです。自分を軽く売るんです。
大事にしてもらったんだから。
大事にしてもらってないんですよ。大事にしてもらうっていうのは勇気を振り絞って旦那さんが伝えることなんです。
してもらってなかったのか。
それはおこいわゆる怖かったから。
ああ、そっか。
やってただけなんです。大事にするってことはちゃんと伝えなくちゃいけない。機嫌が悪くなるかもしれないけど、喧嘩になるかもしれないけど、僕の気持ちを伝えないといけないんです。いつも気持ちよくできるわけじゃないんだよと
言えなかったんだね。
はい。それを言ってやってあげることを大事にするっていう。それでもやってあげてるんだから、あなたはそれだけ大事な存在なんですよってなる。
でもいい人いい人いい人って。
そういい人いい人いい人だけど、でもいい人いい人って言ってる割には自分を大事にしないんですよ。それは大事にしてもらった感覚がないから。大事って嫌な顔してもやるってことなんですか。いやいやでもやることを大事って言うんです。
嫌な顔してやらないって
こと。嫌な顔してやらないって大事じゃないってことです。
確かに。
大事じゃないってこと です。断る。そう、断る。大事じゃないってこと。
でもなぜいい人だったって言うんだろう。
いい人だったら自分の思い通りになったから。
思い通り
何でも思い通り、でも何でも思い通りになる人は自分の存在を大事だと思えない。だからね、お金持ちの娘さんとかって自分を大事だと思えない。
人形みたいになってるね。
うん、
物と同じになっちゃうね。感情も見てもらえる。
分かっていただきました。じゃあ今日は以上です。